私もご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝は小金井先生より実を結ぶ働きと題して使徒の働き18章1節から11節まで、そこから御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所は使徒の働き18章1節から11節です。新約聖書使徒の働き18章1節から11節です。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を衝突させようとした。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人の方に行くと言った。そしてそこを去って、神を敬うテテオ・ユストという人の家に行った。その家は街道の隣であった。街道管理者クリスポは、一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けた。ある夜主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。
皆さんおはようございます。早くも5月末を迎えました。春も過ぎ、もう初夏のような気候ですけれども、それぞれに新しい場所で就職した人たちも元気に、今日は久しぶりに勝坂君も山形の方から帰ってきていますけれども、それぞれの日々が過ぎていると思います。私たちは今年この町には私の民がたくさんいると、2月にですね、そのような標語、御言葉を掲げてイエス様のところへ人々をお連れしようと、その中でみんなで心を合わせて祈りました。その言葉がですね、どこに書かれているのか、またどういう背景でこの言葉が語られたのかということをもう一度ですね、改めて今朝皆さんとご一緒したくて、今日その箇所を開きました。出てきました、18章の10節ですね。この町に私の民がたくさんいる。ペンテコステの日に、先週は私たちはペンテコステの礼拝を捧げました。聖霊が下られて、そして、もう一人の助け主が私たちに与えられている。そしてそのもう一人の助け主がですね、私たちをその目から鱗のようなものをですね、取り去って、そしてペテロのこの説教を聞いた人たちは、自分がどんなものであったか、 ということを知るんですね。ああ、私があのメシア救い主をあの十字架にかけて殺したんだ。どうしたらいいんですか。そのように心刺されて、同時にですね、そこに神様の犠牲的な愛というのが人々のうちに解き明かされて、そしてそこにはたくさんの悔い改めの祈りが捧げられました。方向転換、悔い改めは方向転換。そしてその祈りの中に心から神様を礼拝するその教会がですね、誕生していきました。その勢いは止むことなく、その後小アジア、そして、海を渡ってヨーロッパ全域に述べ伝えられていきました。多くはですね、この迫害された人々を通して、広がっていったわけです。その勢いは、あのクリスチャンを激しく弾圧した、この残酷なこの迫害を加えたローマ帝国もですね、神の愛によって飲み込まれるようにして、この迫害者であったローマの人々、ローマ帝国もこのキリスト教国へと変えられていくほどだったんですね。これを考えるときに、神様のなさることというのは本当にすごい偉大なことだなと思わされます。ペンテコステの後、救われた人々によって最初に生まれたのは、エルサレムの教会でした。あの日3000人が弟子に加えられ、その後5000人と人々が救われましたけど、その人たちはこのエルサレムでですね、この教会を活動、教会の営みをしていました。使徒の一章8節にあったように、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと。エルサレム教会はユダヤ人の集う教会でした。しかしその後聖霊が臨まれて、そしてその福音がですね、飛び火するように述べ伝えられていった。その中でこの言葉の通り、ユダヤ人の垣根を越えて異邦人へもですね、福音が伝えられていきました。この後、このエルサレムから100キロほど上の北にあるアンテオケという場所に教会が生まれます。この教会は肌の色も違う、いろんな国々からの人々、異邦人と呼ばれる人たちが集まる、そんな教会でした。この教会が今度はですね、宣教師を送り出す最初の教会として、パウロやバルナバを宣教にですね、使わしていきました。そして世界に向けての宣教がそこから開始されたんです。2週間にわたって講師の先生が来られました。お二人とも宣教師であられましたが、あの先生たちが使わされた宣教団体はアンテオケ宣教会、このアンテオケから来てるんですね。アンテオケ宣教会から使わされていきました。教会といってもですね、様々です。この後ペテロはいろんな場所に向かって、小アジア、ヨーロッパ、マケドニア地方、ギリシャ地方、ヨーロッパも様々ですが、巡って福音を伝えて、そこで教会が生まれていきます。使徒の働き以降はですね、書簡と呼ばれる、ローマ、コリント、ガラテア、手紙が綴られています。聖書の中にそれは生み出された教会に宛てて書かれた手紙ですけれども、教会といってもですね、そこに置かれている土地、そこに住む人々、そのさまざまな背景によって、一言で教会といってもですね、その営み、在り方、集まる人、抱える問題というのはさまざまであったわけです。教会も、そしてそれぞれが担う使命と特徴があったんですね。エルサレム教会はエルサレム教会の使命がありました。アンティオク教会はアンティオク教会の使命がありました。今朝第一番目には、教会もそれぞれが担う使命、 特徴があるんだということです。神様がこのオノエセア教会に与えてくださっている使命というのは、何であるでしょうか。皆さん、そんなことを巡らしたり祈ったりされたことがあるでしょうか。今までのこの種まきから、80年90年近い歴史の中でですね、継続的な働きの中からですね、まだ見ていない将来、これからのことを展望しながら辿ってきた道のりがあり、現在があり、将来、神様の御心、このオノエセア教会に託されていること、それをですね、尋ね求めて、祈っています。教会にも特徴があり、置かれた、目的というものがあるからです。私はですね、スウェーデンの宣教師が開拓した教会で育ちました。開拓教会というのは、新しい場所に教会を建て上げようと始められた教会です。まだ何もないところから、建物もありませんし、人もいませんし、そういうところに宣教師が来てですね、教会を開拓した、ゼロ開拓の教会で使われました。最初は宣教師の先生と数名の日本人、経済的なものもですね、自分たちでは賄えないですから、サポートはですね、スウェーデンからの献金でした。クローネ献金で支えられていたんです。多くはですね、1980年代のバブル時期に円高になっていくとですね、クローネを送っても大したお金にならず、その80年代後半を境にですね、多くの宣教師は母国に帰りました。サポートしきれない。そしてイスラム圏やこのアフリカや第三世界にこの宣教をシフトしていったんですね。そのようなサポートされながら、私たちもこの間捧げ物いたしました。そしてその捧げ物が現地の教会働きのために用いられていくわけですが、私たちもそのようにしてしていただいた側のものでした。開拓というのは整っていない未開の地を切り開いていく、そういう言葉です。日本でも明治維新の頃、今ですね、セゴドン、明治維新の大河ドラマ連続してですね、放映されていますけれども、明治維新の頃、今の北海道は、蝦夷地と呼ばれて未開の地でありました。その地にですね、屯田兵として士族だった、東北周辺の士族の人たちが開拓団となってその蝦夷地に入って移り住んで、未開の地であった蝦夷地を開拓して、今の北海道が、築き上げられた歴史があります。どんな働きにも必ずですね、開拓の時期があるということです。私はそのような小さな、開拓された教会で育ちました、教会でしたから、人もない、お金もない、でも時間は、使いようによって何でもできる。で、できることといったら、刈り取りや牧会とかそういうことではなくてですね、種まきだったんですね。人々にイエス様を伝えていく。それしかすることが、それだけが唯一できることでした。やがてですね、人たちが救われてきて、その時代、その時期を脱して、次のステップに行くわけですけれども、最初から全てが整っているものではありません。建物があるわけでもない、人がいるわけでもない。最初から全てが整っているのではなくて、その手前には、必ず土台が据えられていく。どんな教会にもですね、開拓初期の時代があるわけです。大人を集めるということはですね、なかなか難しかったです。大人の人を誘ってもなかなか来ない。でも当時、子どもたちはですね、喜んで集まったんですね。オノエセア教会も、伊保小学校の子どもたちに向けて、平日ジョイキッズ、月に2回、子どもたちのための集会を持っています。その子たちがですね、教会へやってくる姿を、遠くから見るたびに、ある先生が言った言葉を思い出すんですね。教会へ 席切って走ってくる求道者はいない。まあ、大人はですね、わあ教会だと言って走ってこないですよね。今日この礼拝にも走って、わあ礼拝だと言って走ってきた人は、まあ、あまりいないと思うんですが、子供たちは息切って走ってくる。大人はそんな風にしてこないけど、子供たちは走ってでもやってくる。まあ、大切な働きだということです。私の教会はですね、ビルの借りた2階でしたから、こうドカドカドカっとこう階段を駆け上ってくる子供たちの足音が聞こえるんですね。そして扉をバーンと開いて息切切りながら、先生来たよと子供たちがですね、走ってやってきたんです。教会と一言で言っても、まあ、いろいろです。集まってくる人によって、その教会は形作られて行きます。皆さんちょっと周りを見渡してみてください。私たち、この周りにいる人たちがですね、この教会を形作っているわけです。まあ、都市部にある教会は、サラリーマン家庭が多い。そのような人たちが集まる、そんな雰囲気を持った教会になっていくと思います。あるいはですね、山間部、田舎の教会は、この都会よりですね、人との垣根が低い、まあ、親しみやすい雰囲気。このライフスタイルも価値観もですね、この都市部の人たちとは違ったタイプの人たちが住んでいます。ですから、そういう人たちが集まる教会。まあ、同じ教会といってもですね、置かれている場所によって、そのタイプ、集まる人、雰囲気というものは変わってきます。まあ、常に若者が都会へ流出していく土地柄や、新しい人が移り住むことのない、この新陳代謝の悪い、閉鎖的な土地に立っている教会もあります。まあ、自分の教会が置かれているその地の特徴というものを見分ける、自分の置かれている教会がの町がどういう特徴があるのか、神様が言われたこの町には私の民がたくさんいるというこの町という時にですね、この町の特徴というものを見分けていく、どういう町なんだろうかということは無視できない事柄です。この町はどんな風土があって、どんな種類の人々が住んでいるのか。まあ、同じ聖愛教会はこの高砂市の商用にありますが、どんな土地に置かれて、どんなことを担っていく、まあ、教会であると。皆さんはどんなふうに思っていらっしゃるでしょうか。まあ、ペンテコステの日以来ですね、福音が語られた先々で教会が生まれていきました。まあ、パウロはですね、3回にわたってこの宣教旅行をします。今朝皆さんの手元にあるアウトラインもですね、その宣教旅行の地図が載せてあります。1回、第1次、第2次しか載っていないんですが、その地図が載っています。行った先々で教会が生まれた。でもみんな違った土地だったんですね。今朝開いた使徒18章に出てくるのはコリント。コリントの町。コリント宣教は2回目の宣教旅行でパウロを訪れました。この一節を読むとですね、パウロはコリントの前にアテネに伝道したということがわかります。一節にこうありました。その後、パウロはアテネを去ってコリントへ行った。まあ、アテネは少しコリントよりも北にある同じギリシャ地方。アテネを去ってコリントに行った。アテネでパウロはこの福音を伝えましたが、大変苦戦したんですね。その記事が17章に出てきます。ここにはですね、一筋縄ではいかないギリシャ地方の特徴というものがありました。そしてその特徴の中で神様は一つ一つの群れを形成し、そこに福音を、まあ、述べ伝えるように人々を、まあ、用いたわけです。 このギリシャ地方でパウロはですね、アテネを後にしてコリントにやってきました。そしてコリントに来てですね、時間を過ごすんです。そしてコリントに来て時間を過ごしたしばらくしたある晩に先ほどの言葉が語られたんです。9節あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。まあ、どんな面持ちでコリントに過ごしていたのか。第2番目はですね、行き詰まりの中で語られた言葉。行き詰まりの中で語られた言葉。コリントの少し前に訪れたアテネは古代ギリシャ文明の文明都市でした。まあ、新しい教えを好む、珍しい話を好む知識階層の人たちが多くて、その町にはですね、偶像がいっぱい溢れている、そのような特徴風土を持つ場所でした。ここでパウロは天地を作られた神様がおられるんだということを語ります。そして人が神を作ったんではない、神が人を作ったんだと。そして神が人を作ったから、この人が作った像、人が刻んで神とした像の中には、真の神を治めることはできないんだと。神様は今まで忍耐をもってそのような知らないでしていたことを見過ごして許しておられたけれども、今それを知ったならば悔い改めることは時が来ているんだと。そしてイエス様の復活について語ったんですね。人々は最初この話を新しい教えとして喜んで、耳に新しい話として喜んで聞いていました。しかしですね、だんだん話の下りがこの復活のところにまで来ると、まあ、鼻で笑ってありえない、あざ笑ってですね、一人二人とその場を立ち去っていきました。アテネの人たちは知識に最も価値を置いていてですね、神様の存在さえもこの自分の理性に収まらなければならない、それを超えるものが あってはならない、そのように人の範疇に収めることのできないゆえに、この偉大な神である、その偉大な神の前に人は限界のあるものなんだということを気づくことができませんでした。彼らはですね、パウロの真剣な語りかけにこう耳を塞いで、そしてその場を立ち去っていきました。まあ、そのような中で奇跡的に救われたのがアレオパゴスの裁判官とその何人かでした。そのような出来事があった後ですね、パウロは一緒に同行していたテモテ、そしてシラスを待っていましたが、その待ちながら、この今度はですね、コリントへ一人で先に、まあ、到着したわけです。まあ、テモテとシラスは何をしていたかというと、その前に訪れたマケドニア地方、もう少し北にある地方のこのテサロニケの教会でですね、働きがあって、まあ、後から追いかけるような形で、まあ、パウロに合流するために、まだその到着していなかったんですね。パウロはこの二人の同路者と別れて一人でコリントを訪れた。もう経済的なものもですね、そこをつき始めたんです。旅行ですから経済的なものも問題がありました。まあ、体の疲れもあったと思います。いろんな面でですね、疲労感があった。 神様はこのような状態でコリントを訪れたパウロにですね、ここでアクラとプリスキラ夫妻に出会わせてくださいます。2節からそのことが出てきます。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。コリントへ向かったらですね、アクラとプリスキラ夫妻がいたっていうんです。別にパウロが設定したシチュエーションではありませんでした。神様が先回りをして、このアクラとプリスキラ、この人たちはですね、熱心な、そして敬虔な、その伝道スピリットにあふれた夫妻でした。この夫妻と出会わせてもらい、また住む場所を得て、彼らの家で、そしてしかもですね、同業者だったっていうんです。天幕作り、パウロは天幕作りの仕事をしていました。同業者、見知らぬ地で同じ主を信じて仕える同路者、これはパウロにとって大きな力、そして支えにもなり、また大きな慰めを得ました。経済的な必要もそこで得ることができたんです。彼らの家に住んで一緒に仕事をして御言葉を伝える、その働きを続けることができました。そのようにしてしばらく経った晩に、ある晩、神様は幻を通してパウロに語られたんですね。恐れてはいけない、語り続けなさい、黙ってしまってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるから。神様はですね、恐れてはいけないと。ということは、この時パウロには非常な恐れがあったということです。恐れてはいけない。アテネでの一件があって、後コリントをやってきた同じギリシャ地方です、同じ土地特徴を持つその町に、アテネでの二の舞を踏むんではないか、そんなパウロの沈んだ心が、あるいはですね、あったかもしれません。展望できない、期待できない、そのような心持ちがあったかもしれません。パウロは後にですね、やがてこのコリントには教会が建て上げられ、賜物あふれる人たちがですね、どんどんと救われて教会が建てられます。そしてコリント第一、第二書簡がこの聖書にも綴られていますが、その手紙を送るまでになるわけです。パウロはこのコリントの教会ができた後に、この手紙の中でですね、当時の心境を語っています。それは、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていましたと、当時の心境をですね、語っているんです。私は弱く恐れおののいていた、そのような心境を抱えながらですね、このコリントで宣教の働きをしていました。ある晩、神様、恐れていけない、この町には私の民がたくさんいるから、まだ見ていません、まだ会っていません、本当にいるのかなという世界です。でもですね、神様はこの町には私の民がたくさんいる、この町、私の民と言われたこのコリントの人々がどのような人々であったのか、まず理解する必要があったはずです。どんな人々が住んで、どんな歴史があって、どんな風土で、どんな習慣があるのか、それはこの高砂市松陽にある教会もそうですね。この町、私の民といったときに、 私たちはそこにどんな人が住み、どんなふうに、まあ、私たち自身も住んでいるわけですが、それを知る、理解する必要があります。まあ、新学生の時に週末奉仕に行きました。まあ、1年ごとにその奉仕先は変わったんですが、2年生の時はですね、大阪堺市にある高級住宅街の中にある教会でした。一区画何百坪、もちろん塀も高いんですね。まあ、セコムというような印がついた住宅が立ち並ぶような中での教会でした。まあ、ほんの小さな教会でしたけれども、その地域で、まあ、毎週行くたびにですね、ピンポンをしてトラックと入れるようなお家じゃないんですね。このような地域でどんなふうにイエス様のことを伝えられるんだろうかと思いました。3年生の時には大阪の端っこ、もう道を渡った向こう側は和歌山県という、まあ、泉南郡三崎町というところに、奉仕に行きました。まあ、30名ほどの、まあ、教会でした。昔ながらの人が多い町でですね、まあ、新興住宅地がないような、まあ、漁師町です。ここはですね、独特な雰囲気がありました。そしてですね、壊れている家庭が、まあ、とても多かった、多い、そういう町でした。まあ、牧師先生の家族構成を中心にした青年たちが、まあ、数名集って、他にはですね、この教会が建て上げられたこの初期の時代からずっと支えておられた、まあ、50代から70代ぐらいのご家族が、ね、で、この教会は、まあ、構成されていました。まあ、ある教会は青年で溢れている教会もありますし、また以前もだいぶ前ですけれども、この教会で CS 教師の研修、メビックというその研修会を、まあ、5年越しで開催した時の講師の先生が勃開される教会は北海道札幌市にありましたが、この教会はですね、徹底して子ども伝道一筋、何百名もの子どもたちが集まる教会でした。まあ、教会といってもですね、さまざまです。特徴もその性格風土も、まあ、尾上聖愛教会で私がこの、まあ、教育主事という立場でですね、働き始めた時、私自身は、ね、いろんなことに驚いたんです。まずですね、この組織という連携の中で、一人一人が動いているということ、これにですね、驚いたんです。まあ、規模が大きくなれば当たり前のことですけれども、この組織などをこう持つまでにも至らない、開拓教会で育った私にとっては、このなんか全体が見渡しにくい、この馴染めないですね、まあ、距離感というものがありました。感じられました。また経済的なこともですね、予算を計画に立てるほどの経済力も、まあ、ないところで育ちましたので、伝道において何かしようとするならばないんですから、信仰によってするしかないんですね。もう祈って与えられる、それをもう求めてする、あればする、なければしないということではなく、なくてもしていこう、やっていこう、それにはですね、祈って求めてやっていく、自分たちの力量以上のものを神様は与えてくださるはずだ、まあ、そのようにしか方法を持っていませんでした。同時にそれはですね、自分が捧げていくという覚悟を求められることでもありました。ここでですね、たくさんの神様の奇跡を見せていただいたんです。学ばしてもらいました。あ、神様こんなに豊かさがあるんだな。同じこの宣教を担う主の教会でも違いがあるんだなと、考えてみれば当たり前のことですが、身を置いてみるとですね、つくづくとそう思わされたんです。何もないところから共同体を立て上げようとする開拓、ゼロ開拓の教会、あるいはある程度歴史があって規模のある教会は、ではですね、どちらも教会の働きを担う ということにおいてはどちらもですね、力が必要です。宣教していくための、しかしこの力は必要だ、神様の助けは必要、祈りは必要、でも力を注ぐ場所が違うんだなということを教えられました。力点が違う、まあ、どの社会でも通用、共通することかもしれませんけれども、小さければですね、何するにも力がいる、いります。しかし規模があれば、その規模を保つために力がいる。さらにはですね、枝を広げていく、裾野を広げていくのに力がいる。そのような違いがあるんだということを教えられてですね、それならばこの教会で自分は何をすべきだろうか、どんなことを神様はこの小野聖愛教会に願っておられるんだろうかということを考えて、祈りながら、その当時過ごしたことを覚えています。まあ、16年ほど前のことです。そのようなことを経てですね、今、改めて、小野聖愛教会に神様が与えてくださっている祝福というものを思うときにですね、昨年11月のメッセージで、7つほどその祝福を挙げましたけれども、その神様がこの教会に与えてくださっている祝福、その一つを挙げるならば、私たちの教会は、あらゆる世代が集っているということです。まあ、あらゆる世代といってもですね、若干そのバランスはですね、高齢者よりに傾いています。まあ、60歳以上が 50%。少しですね、バランスを欠いているところがありますが、力を注いでいかなければならない世代もありますけれども、まあ、その世代がいないわけではない。これは当たり前のことではありません。年月を重ねて生まれた産物です。ゼロからですね、開拓を始めたばかりの教会にはないことです。そしてこの世代がいるということは、この町、この民、まだ神様を知らない方々のこの同世代に届いていくことができる、そのような期待が持てます。同世代というのは自分と同じ目線で物事を見ている人たち、まあ、共感を持つというんでしょうか。そうそう、そうだよねという共感。20代の時持ってた共感はですね、40代で、まあ、共感できないことはない、自分も過ごしてきたから。でもですね、タイムリーに共感できるのはやっぱり自分が今置かれている世代の持っている課題、また日常的なことであると思います。共感できる人たち、まあ、青年であればですね、将来のこと、まあ、仕事のことや恋愛や結婚、まあ、青年自体は時間が足りないくらい集まってですね、話すのが好きです、ワイワイするのが楽しい時代。しかしただ楽しいだけでは、世の中でもたくさんの集まりがありますが、神様を信じている仲間、一緒に育ってきた仲間であるからこそ、一緒に祈れる、そして御言葉を通して分かち合える、自分が経験したクリスチャンの中で得た証をですね、分かち合う、そこで励ましを得る、これは世の中では得られないものです。そのような青年たちは、青年たち、まだ神様知らない青年たちに届いていくことができます。子育て世代は子どもの成長や子育ての悩みなど共通の問題を抱えます。まあ、すくすくでもですね、クリスチャン、ノンクリスチャン、いろんな方たちが集まっています。でも抱えている問題はやっぱり子育てのことなんですね。考えることも話も話題もお互い必要も理解しやすい。問題や課題を抱えることは同じですけれども、 神様を信じていても信じていなくても、でも祈って子育てできるのはクリスチャンであるからです。そして祈って子育てしているお母さんをそばで見てですね、こういう祈りがあるのかということを少しずつ、知らないけどそのような祈りを捧げているお母さんを見てですね、あ、こういう祈りがあるのかと、まあ、知っていくわけです。働き盛りの40代世代は、まあ、仕事もですね、この責任が加わってきて、40代、まあ、50代、そして子供もある程度成長していく、親子間夫婦間の変化もあり、自分の社会の会社の中での立場も変化していく、そのような特有の、まあ、課題悩みというものもあるかもしれません。自分の親を介護していく世代はまたですね、独特のこの課題というものがあるんじゃないでしょうか。体の衰えに葛藤を覚えて、ご高齢の方々にしか、ご自身にしかわからない、まあ、辛さや独特の寂しさというんでしょうか、そのような年齢に達しなければわからないことけれどもですね、同世代だったら共感できるというところがあると思うんですね。どの世代にもその世代特有の課題というものがあります。たとえ問題を抱えても、クリスチャンは確かな神様にその場所から祈ることができます。忍耐して待ち望むことができます。これはですね、クリスチャンの強みです。それならば、天地を作られた神様を知らずに、祈ることも知らずに、同じ境遇で悩み迷っている人たちを、まあ、私たちはですね、共感できる、その人たち、そういう悩みがある、そういう課題がある、その同じような境遇で神様を知らずに悩み迷っている人たちを励ます、取りなしに祈るということは、もう私たちに託されていることではないだろうかと思います。神様は私たちをですね、この町、この民の受け皿として、その世代、その世代をですね、導くために、私たちをお持ちになることができるからです。子供たちから高齢者の方々に至るまで、あらゆる世代の方が集っている尾上聖愛教会、これはそれぞれの世代を受け入れることのできる受け皿を多く持っているとも言える。世代別での視点は、それぞれの世代の特徴、時間の使い方や問題意識や抱える課題など、世代別の視点、それぞれの世代の特徴を捉えることによって、より人々に寄り添いながら的を射た伝道の切り口を見つけていくことが可能である、可能になる。これは今年の総会に挙げた文章です。いろんな世代がいる、そして私たちは祈ることを知っている。この私たちの教会に与えられている祝福の一つ、受け皿がたくさんある。この町には私の民がたくさんいる。私の民というのは、このいろんな人を含みますけれども、やはりこの自分と共感できる同世代の方々がですね、身近なんではないでしょうか。この人たちに私たちは届いていくことのできる、そのようなものとして用いていただきたいと祈ります、願います。第3番目は、宣教は一緒に生活することから始まる。宣教は一緒に生活することから始まる。まあ、5月の最初に小森宣教師ご家族が来てくださいました。私はですね、その話を聞きながら、一つのことを思い出していました。まあ、自分が新学生時代、 です。当時献身してからですね、私のうちにあった祈りは海外宣教、宣教師となって出ていくということでした。その祈りをずっと捧げながら、その祈りを捧げながらですね、自分の頭にあったのは、なら、もし、どの国、そして行った先で、自分は何ができるんだろうかということでした。具体的に、どんなことができるんだろうか、どんなことを通して人々は救われるんだろうか、宣教できるんだろうか、まあ、そういうことでした。どのように自分は福音を伝えていくことができるんだろうか、まあ、それを考えるとですね、気が遠くなったんです。まあ、果てしないものを先に見るような、途方に暮れるというんでしょうか、そういう思いになりました。それはなぜかといえば、こんな小さな存在が一体何ができるんだろうか。それはまるでですね、この広い海のこの砂浜に行って、砂利がいっぱい転がっている砂浜に行って、たくさんある砂利の中からですね、たった一個赤い印をした石があるから、それを見つけておいでと言われるような、途方もない作業、途方もないことに思えたんですね。できっこない。フィールドは広くて、自分の存在があまりにも小さすぎる、まあ、そう感じながらですね、でも主よと祈っていました。その新学生時代に、この先ほど言ったアンティオケ宣教会の集会がですね、KBI の方であったんです。1週間で、そこにいろんな宣教師の先生が来ました、来られました。そしていろんな先生がですね、インドやらいろんな国々の先生が宣教報告されたんです。で、ある先生がですね、もうこの先生は退任、引退して日本の、まあ教会で牧会をもうすでにされておられる、むしろ日本からこの宣教の働きを支える側に回っておられた先生が話された話がありました。この先生はですね、まあ、東大卒、まあ、優秀な方でした。そして 大手の大企業にですね、就職します。でも就職して 2,3 年ほど経ってからですね、神様が自分をこのアジアの国の宣教のために用いたいと願っておられるという促しを受けるんですね。そしてそこに自分の祈りを焦点を当てて、この会社を退職して、このアジア共産国ネパールでしたけれども、その国に行く。で、大体その共産国は自由に福音伝えられなかったですから、まあ、技術宣教という形で入るんですね。医療宣教とか農業とか、そういった形で入ります。で、この先生はもう一度農学部に入って農業を勉強して、農業技術士としてこの現地にですね、行くことになったんです。自分は農業技術士で、ネパールのその民族の方は農業を学ぶ側、そして自分は宣教する側、あちら側は伝えられる側、知らない人、神様、まあ、はっきりとそういう図式はなかったと思いますが、そのような思いでですね、使わされて、本当にもうその国の人たちが、そこの民がですね、救われるように祈って、そしてですね、期待を持って、そこの国に入っていきました。まあ、聞いたところですね、その民族はありがとうとごめんなさいがない、まあ、そういう、まあ、民族だったそうです。少数民族で。そして、しばらくして、まあ、異文化の中でですね、習慣も違う、ありがとうごめんなさい、日本人がするような接し方もないですし、この先生はですね、もうアイデンティティがもう壊れるようなぐらい、大変な状況になられたそうです。そして自分は農業を教える側なのに、一向に彼らは学ぼうとしない。だんだんですね、虚しさが募ってきて、そして見ればですね、腹立たしくなってくる。イエス様のことを伝えようとするけれども、言うことを聞かない、届かない、そのような中でですね、だんだんとこう、自分は一体何しにこの場所にやってきたんだろうか。ある時、もう壊れそうになったぐらいの時にですね、もう大変な状況がしばらく続いて、何か家が、まあ、 こう問題があったか、建物に問題があったか忘れましたが、助けが必要な時があったんです。でも助けてくれる日本人なんか誰もいないんですね。農村部、深い山奥で助けてくれるのは周りの人たちだけ。その自分が困った時に、その周りに住んでいたこの村の人がですね、やってきて手伝ってくれたっていうんです。そしてこれを使ったらいいよ、あれを使ったらいいよといろいろ差し出してくれて、見るとですね、もともと自分の家にあったものだそうです。勝手にみんなが持ってって帰ってこない、見たら自分のものじゃないから、まあ腹も立ったけれども、でもそのようにして助けてくれた。そのような出来事を通して何かこう壊れていく、皮が剥がれていくような、何か一つ破れていくような、そのような思いがされたそう、そのような思いをされたそうです。一期終わって、まあ、帰るときにですね、まあ、当時はですね、一緒に笑うことさえできなかったって言ってました。話するのも嫌、福音伝えようと思って行ったけど顔も見るのも嫌。でもそのようなことを通して村人たちがですね、なんやかんやと言って自分の家にやってくるようになって、そして日本に帰る帰国の時に、みんなが集まってくれた。その集まってくれた時に、この村の長のような人がですね、この先生サトシという名前なんですが、サトシは俺たちがいないと何もできないからなと。普通だったらですね、何もできないからなって言ったら、片やですね、まあ、立派な肩書きがあるわけです。何もできないからなと、腹が、今まではそういうことに対してカチンカチン腹が立っていた。でもサトシは僕たちがいないと何もできないからなって、村人が笑った時にですね、自分も笑ったって言うんです。そうだなって笑った、まあ、その時からこの先生の中で何かが変わって、流れていくものがこう生まれた、まあ、そんな話をですねしてくださったんです。私はそれを聞きながらですね、こんな小さな存在、広いフィールドに行って何ができるんだろうかとずっと思いながら、まあ、いた時にこの話を聞いてですね、一つ分かったことは、ああ宣教って一緒に生活することなんだなと、まあ、そう思わされたんです。神は愛なりという神様を知っている存在がですね、神は愛なりということを知らない人々の中で一緒に生活するときに、何を語らなくても神は愛なりというその知っている存在が、その人々の中で明かしされていく、一緒に生活することで明かしされていく、そういうことなんだなと。私たちはですね、足りなさを覚えて葛藤します。でも世の中の人は葛藤しないんですね。それはあの人が悪いからと、それで終わってしまう。でも神様を信じている者はですね、こんな自分を神様許してほしいと葛藤するわけです。その姿の中に神様が生きておられるんだということを世の人はですね、見るわけです。まあ、見せるために祈るわけではないですが、私たちが葛藤してしょうがない自分と思っていても、それさえもですね、神を信じていない人々の中で生きていくときに、そのことが何か照らしていく、一緒に生活すること、それは何もしていないように感じますけれども、神様を信じている人が信じていない人々の中で一緒に生活すること自体が、神がおられるということを証しすることである。神様を信じているものは世の中に混ざらないからです。混ざらないものを持っています。それはですね、ある時は暗闇を照らす光のようです。輝いている。世の中の人がしてもですね、いやこれは私はできません、葛藤や、その神と共にある中にそれが世の暗闇を照らしている。あのエジプトに売られたヨセフがそうではなかったですか。エジプトという異文化の中に送られて、でもヨセフはですね、輝いていました。世に混ざらなかった。故に いろいろな境遇を通ってやがてはあのエジプト王のパロにですね引き立てられて大臣にまでなるんです。またあのバビロン捕囚の時のダニエルがそうでした。彼は混ざらなかったより異文化で一緒に生活しましたけれども、そこで異文化の中で異教の地で神様を崇めていきました。このネブカドネザル王はですね、あなたの神は私の神と告白するまでに至りました。神様を知らない人々の中で神を信じる人が共に生活する、その中で証しされていく、まあ、それが宣教なんだということをこの時にですね教えられました。しかしもし神様を信じている私たちが神様を信じていない人と同じように同化してしまったならば、もはやそれは地の塩ではありません。光を放ちません。そして人々は神様と出会うチャンスも神様を知る術も失ってしまいます。イエス様は言われたんですね、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるでしょう。異教の地でイエス・キリストを信じている者がそうでない人たちに寄り添い一緒に生活する、信仰を保っていくということはですね簡単ではありません。もう多くの方がですねそのことを経験済みだと思います。これは何も海外の話じゃなくて日本でもそうです。家族の中でたった一人自分がクリスチャンで教会に来ている、本当は心を通わせたい、一番近い肉親であっても通い合えないものがあるということを抱えながらですね神を信じていくということは簡単なことではありません。相入れない価値観で自分が痛む場合もあります。忍耐がいります。家族の小さな単位でもそのようなことが起こってきますけれどもですね、もしあなた神様を信じていないからよと突き放してしまえばですねそれまでです。そこから線引きして自分がまあ心地の良いクリスチャン生活を行えるようなものになってしまえばそれまでです。イエス様はこの地に人として住まわれた、イエス様は神の御子であられるのにこの地に人として来られて人として住んでくださいました。人と一緒に住んでくださいました。すごい神様の御業をしただけではなく、神の国の立派なそのメッセージを語っただけではなく、共に生活してくださいました。ですから言われたんですね、イエス様、父が私を使わしたより私もあなた方を使わしますと。共に生活したように、共に生活するようにあなた方を使わす、イエス様の人としての生き様すべてが神の国のこの宣教となっていきました。良い影響力が人々を神のもとに引き寄せてきました。私たちはですね、イエス様になって新しく作り変えられた自分が良い影響力を持って、良い影響力をですね周りの人々に与えているか、世の光地の塩となっているでしょうか。それは何か神から切り離して良い行いをするということではなく、真実に神と共に生きるというその中から生み出されていきます。先ほどの先生が腹を立てながらもですね、何もできないと葛藤しながらもですね、ああ自分ってこんなもんだな、そう思いながら、そこに神様がご介入くださって村人たちと心を通わせたように、伝道というときに私たちは真っ先にですね聖書の教えを語るというふうに考えがちです。確かにそれは重要なことです。語らなければ最終的にははっきりと伝えることはできません。しかし最初からではないんですね。またそれだけでもないんですね。もっと広い面から見れば、私たちが地の塩として良いものを いただいているキリスト者として共に生活をする、ここに大きな土台、足場というものが、まあ、あるんではないでしょうか。まあ、皆さんも最初から立派なことを聞いて、素晴らしいことを聞いてですね、だから信じたという人は、まあ、あまりいないと思うんですね。近所にいたクリスチャンの方が親切だったりですね、何か自分には持っていない良いものを持っているように思えたり、輝いていたり、逆境の中にあるけど、なんでいつもこの人こんなに嬉しそうなんだろうと、その姿を見たり、生活の中で触れたイエス様、そのようなイエス様の命を持った人たちを通して、ああこの人が信じている神様ってどういう方なんだろうか、温かさを感じ、始まりはそのようなことではなかったかと思います。ここからですね、始まっていくんではないでしょうか。この町には私の民がたくさんいる、私たちの住んでいる、私たちはこの身を置いているところ、生活の場、そこにですね、私たちという存在を通して足りなさを覚えながらも、欠けを感じながらもですね、一生懸命必死にイエス様を慕って歩んでいる私たちを通して、この最初のこの宣教の技というものが、まあ、広がっていくんだということを期待し祈ってまいりたいと思います。今それぞれで御言葉に落として祈りを捧げましょう。天のお父様、意気消沈したけれども足を止めずやめず、あなたの励ましと助けをいただきながら福音を伝えたパウロに、あなたが語られた言葉を共に開きました。恐れてはならない、私があなたと共にいる、この町には私の民がたくさんいるから、今日私たちにもその言葉が与えられていると受け取っています。何かしなければと、振る舞いや言葉やさまざまな自分発の行動を持って何かしようと取り組みがちな私たちですが、今日改めて共に生活するということの尊さと、またそこに神を信じる民を通して世の中に同化しないあなたの命を持って光を持っている私たちが、自分に葛藤しながらも主を主体求めていくときに、そこにあなたが明かしされていくということを見舞いに覚えて感謝いたします。小さな存在けれども、神は愛なりということをこの小さな存在は知っています。神様、あなたは愛です。その愛をもって愛してくださった。だからどんなに大変なことがあっても、どんなに辛いことがあっても、問題を抱えめ悩みはするけれど、ずっとそこに立ち止まらない、主が共にいてくださるのだと目を上げることができる、そのような私たちが、そのような祈りを知らない方々の中にあって、世の光地の主張として 建てられていきますように、お一人お一人のご家庭を、職場を、地域をどうぞ豊かに祝福してください。神の命にあふれた良い影響力がその地を変えていきますように、主がなしてくださることを期待いたします。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。